第一章、近代の始まり。1、自由になれない自由貿易。40歳以上の方ですと、日本の近代史というのは明治時代からという設定で教科書が書かれていた記憶があると思います。現在では近代は開国から、つまり江戸時代の終わりである幕末からすでに始まっていたという考え方に立っています。小説やドラマの影響で江戸時代暗黒、明治時代夜明けというイメージが定着していた時期もあり、鎖国イコール時代遅れ、近代化の障害という理解が長く続いていました。しかし、鎖国のせいで近代化が遅れたのではなく、鎖国のおかげで近代化が進みました。これが現在の歴史認識です。18世紀から19世紀は、イギリスの産業革命に始まる世界の工業化の時代でした。イギリスは世界の工場と呼ばれましたが、これは単に工業が発達していたという意味ではなく、もっと世界規模の大きな構造を示すものです。多くの原材料がイギリスに運び込まれ、その原材料をもとに作られた多くの製品がイギリスから供給されるようになりました。そのためイギリスの国全体を工場と言い表したのです。工業化の中心となったイギリスは、世界を自分に都合のいいように変えていこうとしました。こうしてアジア・アフリカ地域を色分けしていったのです。そして色分けした地域ごとに、ここは原材料を獲得する地域にしよう、ここは製品を売る地域にしようといった役割を決めていきました。原材料の供給は効率的な方が良いに決まっています。ですから、原材料を獲得する地域の中でさらに細分化を行いました。ここの地域は綿花の担当、ここの地域はサトウキビの担当、ここの地域は天然ゴムの担当というように、一地域一産品に改造していったのです。これを地理などではモノカルチュアと教えるところです。イギリスの効率化はそれだけにとどまりませんでした。ここは熱帯だから天然ゴム育つだろうと考えて、もともとその地域にはなかった農作物を持ってきて栽培させることまでしました。これをチリなどではプランテーションと言います。生徒たちはチリで、ここは天然ゴムのプランテーションをしていると習うと、なんだか熱帯で行われている大規模農園という程度にしか理解していませんが、プランテーションとはそういう意味なんです。モノカルチュアやプランテーションとは、簡単に言うと文化の破壊でした。もともと地元の人たちが生産している農産物を作らせず、本国が必要な農産物の生産だけをさせ、その地元の人たちをその農園で働かせる労働者としました。もともとそこには生えていない農産物を育てさせられる中で、その地域はすべてイギリスのために利用されることになるので、地域の伝統やそこから生まれている文化は当然のように消滅することになります。軍事力で農民から土地を奪い、農民を労働者化し、地産品を破壊して本国に必要な農産物のみを生産させる。こうして安価に大量に単一の農産物が生産され、本国に運び込まれて、それを用いて製品が大量に作られていく。さらにイギリス本国自体の産業構造も変化していきます。一つは技術革新です。大量の原材料を大量に製品化するために、時間のかかる人の手による生産から機械による生産へと生産工程が大きく変化することになりました。資本家と労働者という階級も生まれました。そして資本家たちは政治への参加を求めて選挙法の改正を要求します。 1830年代に選挙権を得た資本家たちは、自分たちの利益追求を政策に反映していきます。イギリスの政策は、外にあっては植民地獲得、内にあっては自由な商取引の拡大へと進んでいきました。